提案というお話をしたいと思います。旧約聖書の伝道の書の7章2節にこんな御言葉があります。祝宴の家に行くよりは喪中の家に行く方がよい。そこにはすべての人の終わりがあり、生きている者がそれを心に留めるようになるからだ。あるホスピスの先生、私にこう言いました。私が産婦人科の病棟を訪れたことがあります。友人の赤ちゃんが生まれたということでお祝いの気持ちで行ったのですけれども、その寝かされて並んでいる可愛い赤ちゃんたちを見て、ああ、この可愛い赤ちゃんたちは死ぬために生まれたんだなあ、という思いがよぎって悲しくなったそうであります。私たちの人生には受け入れることができないような現実と向かい合わっていかなければならないという、そういうことが必ず訪れることと思います。一人も漏れることなく体験されていくことと思います。自分の力ではどうすることもできず、またその事態を変えることもできないという現実に向かい合わなければならないということこそ、辛いことはないと思います。しかし神様は聖書を通して、私たちに苦難の悲しみの中に置かれた人たちがどのように平安を保ち、どのようにその苦難を乗り越えてきたかということをメッセージとして伝えてくださいます。旧約聖書の創世記にイスラエルの子ヨセフという、まあ、このイスラエルという名前は、まあ、その前はヤコブとも言われていましたが、イスラエルの子供のヨセフについて書かれています。彼は異母兄弟たちの騙しによってイスラエル、つまりお父さんの知らない間に奴隷商人に渡されて、住んでいたカナンの地から遥かな遠いエジプトへ売り飛ばされてしまいます。エジプトでは王宮の侍従長の下僕として働きますが、そこでまた事件が起こります。主人の妻の性的な濡れ衣を着せられて牢獄に入れられます。牢獄に入れられたまま何年も忘れ去られます。その後に不思議な出来事を得て、エジプト王の絶対的な信頼を得る機会が与えられ、その結果、なんと一気にエジプトの宰相に任じられます。宰相となったヨセフは、ますます王の信頼を得て、最終的にはふるさとの家族をエジプトに迎え入れるという劇的な生涯を終えました。父と何十年ぶりに会った、その死んでいた父、死んでいた息子だと思っていた父の気持ち、そしてそれに会ったヨセフの気持ちがこう書かれています。ヨセフは車を整え、父イスラエルを迎えにゴシェンへ登った。そして父に会うなり、父の首に抱きつき、首にすがって泣き続けた。イスラエルはヨセフに言った。もう今私は死んでもよい。お前がまだ生きていて、そのお前の顔を見たのだから。創世記の46章。年老いていたヨセフの父はそのままエジプトに住み、そして時をあまり得ずして天に召されます。異母兄弟たちはお父さんが死んだ途端に恐ろしくなりました。自分たちのしたことを責められるのではないかと思ったわけです。そして彼らは心責められ、ヨセフの前にひれ伏しました。その時ヨセフは彼らにこう言います。ヨセフは言った。恐れることはありません。 どうして私が神の代わりになることができるでしょう。あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのための計らいとしてくださいました。それは今日のように多くの人が生かされるためだったのです。ヨセフは人の悪い働きの中にも神様のご計画を見たのです。彼は自分に受けた悪を神様にすべて委ね、人間の悪い働きに対して神様にある愛で答えたのです。新約聖書のローマ人への手紙の中でパウロはこう語っています。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。ローマ書の8章28節です。旧約聖書の別の箇所を見てみましょう。ダニエル書という場所があります。ダニエルという人の体験を見たいと思います。かつてソロモンという王によってイスラエルという国は最盛期を迎えました。しかしソロモンの死後、政権が不安定になり、内紛や後継者争いが起こります。そしてその追い打ちをかけるように国は分裂します。そして北のイスラエル王国と南のユダ王国に分かれます。その後、北のイスラエルはアッシリアに、南のユダはバビロニアによって滅ぼされてしまいます。南ユダに住んでいた青年ダニエルは、国の滅亡とバビロニアという異国の地へ強制移住という二つの試練を受けます。いわゆる歴史上バビロンの捕囚と言われているものです。彼は幸いもって生まれた才によって異国の王に重用されます。しかしそれを妬む人たちもいました。異国の重臣たちは彼を罠にはめ、死刑宣告を受けるように導きます。その刑は、飢えた獅子のいる洞窟に投げ込むというものでした。しかし、ここで奇跡が起こります。獅子は彼に何の危害も与えず、ダニエルは傷一つ負わずに生還します。その結果、ダニエルはますます王の信頼を得るようになり、王は彼を神の知恵と見るようになりました。その理由について聖書はたった一言しか述べていません。ダニエル書の6章の23節。彼が神に信頼していたからである。彼が神に信頼していたからである。たったこの一言です。ただ、ダニエル自身の解雇として、彼が自分の人生を振り返って、こんな言葉を自ら述べています。すると、人のように見える方が、再び私に触れて、力づけてくれた。その方は言った。特別に愛されている人よ。恐れるな。安心せよ。強くあれ。強くあれ。苦難の中のダニエルにとっては、とても心強い励ましの言葉となったことでしょう。ある神学の先生が、このダニエルに触れた人、力づけてくれた人について、この人のように見える方というのは、キリストイエス様を指しているのだ、と言われました。特別に愛されている人よ。恐れるな。 安心して強くあれ、強くあれ。この御言葉は、時を超えて今私たち自身に語られているイエス様の御言葉であります。ダニエルは、日々神様の御臨在の中で生きることを求めました。また、そのように生きてきた人であり、苦境を通して彼は自分のすべてが神様の中に生き、動き、存在しているのだということを体感した人でした。ヨセフとダニエルに共通しているのは、良い時も悪い時も、どのような環境に置かれても、どのような不遇の中に陥っても、自分の足元を見ないで、ひたすら神様を見続けていたということです。神様の御顔から目を離さない信仰こそ、苦難を乗り越えることのできる唯一の道なのです。私たちは自分の最も大切な命さえも、明日がどうなるかわからない存在です。それならば、すべての時を支配されている神様を信頼し、神様に自分の命、自分の人生をすべて委ねて生きることは、極めて大切であり、当然自然なことでもあります。さて、今日の聖書箇所、詩篇27編は、戦い、戦火の中で、神様に自らを捧げているダビデ王の歌であります。もう一度お読みしたいと思います。詩篇の27編の4節から6節。一つのことを私は主に願った。それを私は求めている。私の命の日の限り、主の家に住むことを、主の麗しさに目を注ぎ、その宮で思いを巡らすために、それは主が苦しみの日に私を隠れ場に隠し、その幕屋の密かなところに私をかくまい、岩の上に私をあげてくださるからだ。今、私の頭は、私を取り囲む敵の上に高くあげられる。私は主の幕屋で喜びの生贄を捧げ、主に歌い、褒め歌を歌おう。矛盾的な二つの詩があります。四節。一つのことを私は主に願った。それを私は求めている。私の命の日の限り、主の家に住むことを。主の麗しさに目を注ぎ、その宮で思いを巡らすために。私なりに言い換えるならば、主なる神様のおられる同じ部屋に共に住み、主の御顔を穴が開くほどに見つめて目を離さないで、主のその麗しさに心を奪われて、主の言われた御言葉をあれやこれやと思い巡らし、そんな日を私は望んでいる。皆さん、戦争の真っ只中でこんな歌を歌えますか？矛盾です。ダビデは敵に囲まれた環境の中で、主をあなたの御顔を私は慕い求めますと祈っているのです。苦難の具体的な解決ではなくて、ひたすら神様の御そばで神様の御顔を仰ぎ見続けることができるようにと祈っているのです。ダビデが神様に用いられ、あれほどの罪を犯したのになお神様がダビデを愛した理由が分かってきます。ダビデの詩の中に黄金の詩という詩編があります。詩編16編です。これが彼の生き方を表していると思います。詩編16編にこういう御言葉が入っています。私はいつも主を前にしています。 主が私の右におられるので、私は揺るがされることはありません。それゆえ、私の心は喜び、私の舌は喜びにあふれます。私の身も望みの中に住まいます。あなたは私の魂を黄泉に捨ておかず、あなたにある敬虔なものに滅びをお見せにならないからです。あなたは私に命の道を知らせてくださいます。あなたの御前で私を喜びで満たしてくださいます。詩編16編の8節から入っています。新約聖書のペテロという使徒がいました。彼は聖霊に満たされて、この16編の詩について、これはキリストイエス様に触れたものだと解き明かしています。ヨセフもダニエルもダビデも苦難の真っただ中にあって、苦難を除いてほしいとは願わず、嵐の中に自らを置き続けたまま、ひたすら神様の御臨在と神様の御顔を慕い求めました。主なる神様の御臨在の前に、自分自身を全く明け渡すときに、苦難の中にあってもなお、天の御国を垣間見るほどの力と平安が与えられるのだと教えているのです。イエス様は私たちにこう語られました。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。たとえ時代が移ろうとも、またたとえキリスト者であろうとも、私たちがこの地上でこの罪の肉体を持っている限り、患難や苦難から自由になることはできません。また、この肉体があるゆえに、いろいろなことで悩み、苦しみ、疲れ、当惑することを避けることはできないのです。しかし、キリストとしてお生まれになったイエス様は、私たちのための戦いをもうすでに戦われました。そして勝利も得られました。私たちが無条件に、大胆に確信を持って神様に近づくことのできる道をもう開いてくださいました。そして新しい契約を成就してくださったのです。それが新約聖書です。人生で経験する悲しみ、損失、試練、失望は私たちをひどく打ちのめすように思われるかもしれません。しかし主の憐れみによって、また恵みによって、そのふさわしい助けを受けるために、私たちはもっと自信を持って大胆に神様に近づくことが必要です。神様の懐に無条件で飛び込むことが必要です。イエス様は私たちの平安の誠の源です。どんな嵐の中にあっても、私たちは決して滅びることはないのです。お祈りいたします。